抜本的な人口対策を問う長谷川隆氏。問い、本市は昭和30年の国勢調査の人口9万4284人をピークに減少に向かっている。それから約70年が過ぎ、人口減少が進み、5年11月1日現在、5万4977人となった。未来を描ける行政運営を想起し、10年後には人口減少を食い止める抜本的な政策が必要と考えるが、答え、人口減少は全国的に大きな問題であり、複数の課題が複雑に関係するため、ある分野に特化した政策で解決できるものではないことから、32の政策分野を総合的に展開し、子育ての政策分野を最優先事項と捉え、市民ニーズに合わせた施策を実施することが人口減少の抑制や地域活性化に向けた重要な取り組みであると考えている。問い、人口減少対策においては、手厚い支援と他市に負けない強みが重要であり、本市の強みは広大な面積であると考えている。この強みを活用して一次産業を活性化させるために、若い就農者に本市に来てもらえるような大胆な取り組みが必要だと考えるが、答え、農地と山林は本市の誇る大事な資源と捉えており、その取り組みには期待できるものがある。現在、市外の企業が農業経営に対して大きな関心を持っている。大手の資本を活用しながら雇用拡大及び若者の就農に結びつく施策を支援していきたい。写真説明。あなたも新潟県で農業を始めませんかと、就農準備資金、経営開始資金についての2冊のパンフレットの写真、写真終わり。児童生徒のメディア利用、鈴木和幸。問い、スマホ、タブレット等の使用においては、ルールを決めて使用することが必要不可欠である。スマホ、タブレット等の使い方によっては、学習や身体に悪影響を及ぼす心配も聞かれるが、現状は。答え、各学校では児童生徒に1人1台配布している端末、タブレットの家庭への持ち帰りを行っている。デジタルドリル等での家庭学習の充実や連絡事項をいつでも確認できるなど、端末ならではの活用がされている。一方で、家庭でスマホやタブレットを長時間利用することで、睡眠時間が少なくなり、朝起きることができないなど、生活習慣が乱れてしまう児童生徒がいることや、SNS で乱暴な言葉遣いをすることにより、友人関係のトラブルが発生していること等の課題も報告されている。問い、対策及び指導は。答え、動画やインターネットへの接続制限を5年2月より実施している。また、各家庭へは学校説明会や学校だより等でインターネットの利用ルールを親子で設定するよう呼びかけている。今後もメディアコントロール習慣を設けるなど、利用時間についても親子で話し合う機会を設け、家庭におけるスマホ、タブレット等の利用ルールを確認するよう指導していく。各学校へも長時間利用による生活習慣の乱れや、SNS によるトラブルを早期に発見し、対応するよう指導していく。写真説明、タブレットの写真、写真終わり。
公共施設の適正な管理運営、高田明。 問い、第一保育園、第二保育園、三居町保育園を統合し、村上総合病院跡地に移転する計画がある。規模が大きくなると、いろいろな問題が出てくることを心配している。現在の3園の定員を合計すると300人だが、統合保育園の定員は、答え、220人程度と想定している。問い、統合後の3園の跡地利用については何か考えているのか。答え、子ども課で統合計画と同時進行で考えているが、今お示しする段階には至っていない。写真説明、統合移転が始まる第二保育園の外観、写真終わり。問い、学童保育所の方向性は、答え、南町学童保育所と南小クラブは学校の空き教室を活用した統合を検討している。上林学童保育所は、6年度末に旧観音東小学校跡地への移転を予定している。朝日学童保育所は、空き教室や空き施設の活用について検討してきたが、私立小中学校の統合計画があることから、その進捗を注視しつつ、空き教室、校舎の活用も含め検討していく。問い、朝日学童保育所については、非常に手狭で環境的に良くない。学校統合を見据えて、小川小学校の空き教室の利用を検討しているようだが、早めの対応が必要と考えるが、答え、朝日学童保育所は定員を超えており、手狭な感がある。現在、整備を検討しているが、小中学校の統合計画に大きく左右されるところもあるので、建物の耐用年数等も考えて整備を検討していきたい。マタギの家の再建を求む。菅井真一。問い、朝日厚見道路の道の駅厚見の開業は、熱ヶ関インターチェンジの開通に合わせて進められているが、道の駅朝日の9年度リニューアルオープンに合わせた部分開通の状況は、答え、部分開通の区間、時期等を明らかにすることは難しいと聞いている。一刻も早く経済効果や整備効果が発出されるよう、部分開通の要望を継続していく。問い、国との基本協定、用地買収はどこまで進行しているか。答え、道の駅の施設の配置や整備、管理運営、その協力体制等について、5年5月9日付で、上津河川国道事務所長と基本協定を締結した。用地買収は土地収用法の事業認定後、6年1月頃から行う。問い、マタギの家の再建は難しいと聞いているが、奥三表の歴史と文化、農山村の生活文化を伝えるメモリアル文化施設として再建を望むが見解は、答え、三表民家マタギの家は、リニューアルする道の駅朝日の構想の中で検討したが、これまでの利用状況や、再建した場合の利活用方法等を総合的に鑑み、道の駅朝日緑の里エリアには再建しないこととした。マタギの家は、奥三表ダムの建設により、集団移転を余儀なくされた三表集落の歴史、生活文化を後世に伝えるために移転移築したもの。その役割は、縄文の里朝日と共に後世に継承していく。写真説明、再建できないか、令和3年3月に火災で焼失する前のマタギの家の外観、写真終わり。